それでは、証の時間がありますので、神崎教団に証をお願いします。
私は個人の人生が神様が一番に選んだことを思って感謝します。見て、来たり来られるか分からないですけど、今から証ししたいと思います。神は愛なりという題で、何度も言うんですけど、カズキが生まれた時に、早めに発生してしまって、皆さんのお祈りのおかげで、無事、生まれたこと感謝してもされてございます。でカズキは今現在夕方の礼拝に元気に来ています。で生まれた場所は関西医大枚方という病院名なんですけど、先日妻の佳代子さんとカズキが関西医大に行きまして、主治医の方からもう卒業ですって言われたんです。で何の異常も見られないところで、お腹の中にいた頃なのでもう約5年近くになるんですけど、神様と教会の人たちに感謝します。で、カズキにお腹の中にいた頃とか、病院に行ってた頃に祈った言葉なんですけど、生まれてからもそうなんですけど、神様と人から愛されますようにって、イエス様が子供の時に育ってた時に、神様と人から愛されて育ったっていうのを言葉があるんですけど、そこからそういうふうに和樹もそういうふうに育ってほしいなと思って祈ってたんですけど、和樹はその通りに育っています。で、僕は大丈夫だからって仕事場でお年寄りが下手なんですけど、一生懸命歌ってくれたんです。で僕の思い出に父親が下手なピアノを弾いてくれて感動して泣いた記憶があるんですけど、でもそんな情緒的ではなくて、その場所に神様の愛が満ちていたと僕は思ってたんです。で牧先生 の聖書の、見るときに神は愛なりという、ね、メッセージとかも言ってますけど、その年上の人たちから愛されている、父親から愛されている、神様からも人からも愛されていることを僕は実感して、その職場で泣いてしまったんですけど、年を取るとやめた努力があるとよく聞きますけど、いろいろな思い出や人からの愛、何よりも神様に愛されていることを思ってみんな泣きやすくなるのと今最近感じています。以上です。神様に感謝します。
カズキ君が、卒業なんだったんですね。本当に良かったですね。まあ今は卒業というのはどうなってるかもしれませんね。AKB は卒業する人もたくさんいますし、私たちもですね、クリスチャンの初歩のクリスチャンを卒業して、本当に熟練されたクリスチャンに私たちも卒業して変わらなければならないと思います。では今日の言葉を開いてまいりましょう。ですね、今日の言葉は新しい言葉ですけれども、ですね、過去、次の週はですね、教会を建てるということで、ね、書いていただきたいと思います。ではご一緒にお読みしましょう。マタイの福音書の18章の15節になります。では最初、ご一緒に3、
はい、イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いました。主も彼らは待っていないですか。あなたが生きる神の御子を言うことです。するとイエスは彼らに答えて言われた、マリオの主もあなたは答えないです。この御子をあなたが明らかにした人は人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います、あなたは聖霊です。私はこの世の上に私の教会を建てます。ハゲスの方も聖霊は知りません。
教会というのはですね、私たちにとってどういうものでありましょうか。まあ、教会というのはですね、イエス様が信じている者が集まって、そして神様を礼拝する場所、建物でありますけれども、しかし、聖書に書いてあります教会というのは、私たち一人一人が教会であると聖書は教えています。そして、私たちクリスチャンが、イエス様を信じた私たちクリスチャンが、そして、あがなわれたクリスチャンが、変えられた神の子供たちが集まって礼拝をするときに、その集団が、その集まりが教会だと、このように言うんですね。イエス様はですね、最初の教会をエルサレムの教会として、彼らを整えました。その先立ってですね、されたことは、十二弟子をですね、特別に選ばれたんですね。そして、その十二弟子を選ぶときに、聖書の中ではですね、3年半の歳月を費やして彼らを選ばれたと書いてあります。そして12弟子12使徒を中心にエルサレム教会がそれを土台としてエルサレム教会が成り立ち、そして全ての教会はこの12使徒の教えとその教えとそしてその土台の上にですね、信仰の土台の上に全ての教会は成り立っていると聖書は教えている。イエス様はこの十二使徒を選ばれたときに、教会としてですね、こんなことをおっしゃいました。私は私の教会を建てる、ということです。そして、その教会はですね、黄泉の門をも打ち破ることができる力がある。でもですね、その十二弟子たちにおっしゃった教会の原則が、彼らが一つになっているならば、それは、キリストの岩の上に建てられた教会のように、黄泉の門を打ち破ることができるんですね。でも、イエス様の土台の上に建てられた十二使徒、さらにその上に、その土台の上に据えられた私たちクリスチャンが、一つの心になっていなければ、一つ、思いでなってなければ、教会はですね、本来の働きを行うことはできないんですね。ですから、私たち、その一つになるという意味においては、私たちのクリスチャンの考え方が一つでなければなりません。アメリカ諸教の中にですね、信仰は一つ、ビジョンは一つ、そして御霊は一つ、天にいらっしゃる父なる神様、神は一つであるというふうに、私たちは一つになっていなければならない。そういう意味においてですね、クリスチャン一人一人が、同じ神様の御言葉の真理を受け取ってその真理に立っているというその土台そのですね一つになるということをですね私たちはなくしては教会というのはイエス様のおっしゃった教会を建てることはできないんです。つまり教会は大事でありますけども教会は本当に大事でありますけどもその中にある教会を構成する私たちクリスチャンの信仰が最もですねしっかり、その基礎がですね添えられていなければならないということなんですね。そういう意味でですね、先週少し話し損ねた聖書の御言葉を開いてお呼びしたいと思うんですね。第一コリント人の手紙だったと思うんですけども、ガラテヤ。ガラテヤの言葉を先週お話をしました。これもちょっとお読みしたいと思います。はい、
しかし私は神に生きるために立法によって立法に進みました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私は生きているものではなく、キリストは私と共に生きておられるものです。今私がこの世に生きているのは、私は私のために死にをされたのが、あなたの法を信じる立法によって生きているのです。
この聖書の御言葉は非常に難しいと思うんですね。私もクリスチャンになりたての時にこの御言葉を読んだことがあるんですけども何のことがよくわからない新聞刊行だったんですね。ただ昭和の時代、信仰生活の最初の時代はイエス様が私の罪のために死なれて私は永遠の命を頂いて天国に行けるそして教会に集って礼拝を捧げて神様の戒めに従って毎日生きることがクリスチャンだとこのように思っております。それは正しいことです。でもですね、信仰生活をすればするほど、クリスチャン生活を実践するということは非常に難しい。聖書の言う神様が私たちに命じていらっしゃる クリスチャンのレベル、要するにキリストのように生きるレベルというのはですね、非常にこの目標はですね、基準が非常に高いことを知りました。そしてですね、後にパウロのこの言葉に、この、を見つけることができたんですね。そうか、人間は、一人一人がですね、人間は、人間として生きてはいけないんだ。すなわち、人は人として生きるのではなく、神様によって生かされて人は生きるんだ。人は自分の勝手気ままに生きる、そういう人生を送るのではなく、本来のクリスチャンというのは、神様の命、神様の力に満たされて生きることが、クリスチャンの生きる道なんだということを、この言葉で理解することができたんですね。私たち、このクリスチャンであろうとも、クリスチャンで、教会に導かれた人が、一つ大きな過ちを持ってしまうことがあるんですね。それは何かと言いますと、イエス様のように私は生きていかなければならないので、イエス様を見習って生きていかなければならないので、一生懸命頑張ろうとするんですね。で、今まで愛せなかった人を愛そうとして努力をする、頑張ろうとする。今まで自分の生活がですね、要するに余的な生活をしている人がですね、頑張って余的な生活を振り払って、そして正しい信仰の聖書の言うところの信仰の道に行こうとして、私たちは頑張ってしまうんですね。聖書では私たちはイエス・キリストに見習うものにならなければならないけども、でも頑張って見習いなさいとはイエス様は聖書は言ってはいないんですね。あなたの力で頑張ってクリスチャンしなさい、あなたの能力とあなたの知識によって聖書に書いてあることを実践しなさいとはこのように言っていないんです。言うならば、人間の努力、人々の力や努力によってはクリスチャンになれない、本当の神様の言われるクリスチャンになれないということはですね、この聖書の中に書いてあるんです。パウロはこのように言いました。私は私を強くしてくださる方によって何でもできるところに言いました。すなわちこの真理に立たなければならない。私は自分の力でイエス様のように生きるのではなく、イエス様が私たちを強くしてくださって、私たちの内側から私たちを支えてくださって、私たちは強く生きることができるということです。ですから、私たちクリスチャンの、要するに神様が願っていらっしゃる人としての力の源は、私自身にはないんだ。人間的なところには何もより頼むことができないんだ。このことを私たちは知らなければならない。では、生きる時の力の原動力はどこにあるかと言いますと、それは私たちのために十字架で死なれたキリストにあるというんですね。イエス・キリストが私のうちに生きているならば、私たちはクリスチャンとして生きることができ、聖書の律法を最後には完璧に、後の日は後に完璧に 100% それを成し遂げることができるんです。でも私たちが努力してクリスチャンとして生きようとするときに、力が与えられた時はいいけども、知恵が与えられて悟りが与えられた時はいいけども、できるけども、神様が力をですね、力が注いでいただいていない時には大失敗してしまうんですね。ですから私たちは、私たちの信仰生活の原動力はイエス・キリストにあるということをしっかりと認識しなければならないんですね。イエス・キリストは十字架で死なれた、しかし死んだ後に3日目に蘇られて、そして今はですね、永遠に私たちを助ける大祭司として私たちのために天上において取りなしの祈りをしていてくださいます。そしてイエス様が天に昇っていかれるときにおっしゃいましたように、私はあなた方を捨てて孤児とせず、父なる神様に願って、あなた方にもう一人の別の助け主を送っていただきますとおっしゃいました。そして約束の聖霊様が私たちの内側にいらっしゃってくださったんですね。ですから私たちは、私たちの内側にキリストの命を私たちに与えてくださる、キリストの命を私たちの内側で満ち満ち溢れさせてくださる聖霊様の中にあって、私たちはキリストの命を得ることができるんです。この旅人の手紙の3章の4節に、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。あなたの生活に神の栄光が現れますよ。クリスチャンとして 本当に誉れ高い人生を歩むことができますよ。それはなぜかと言いますと、命であるキリストがあなた方のうちに現れると。その時にあなた方はキリストと共に栄光のうちに神の技をすることができる。このようにおっしゃいました。パウロはフィリピの、フィリピ人の手紙の一章の21節にも、ただし私は人間的なものにおいても頼むところがたくさんあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら私はそれ以上です。でもフィリピの一章の21節には、フィリピの一章の21節、この時に続いておっしゃったパウロが言いましたのは、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。先の御言葉は、パウロは、人間的なことで言うならば、私は耐えるべきものがたくさんありますよ。クリスチャンと生きるためには十分な私は知恵を持っています。努力する、肉体的な健康を持っています。努力する強い精神力、モチベーションを維持する力を私は持っています。しかし、キリストに従うことにおいては、これらのものは全て益にならないと知りました。限界があることを私は知りました。パウロは、幼少からですね、ユダヤ教徒として、そして、ユダヤ、この、何て言いますかね、ユダヤ教徒として、それから立法学者として、そして、ラビと言われる、そういう先生と言われる立場においても、非常に努力した信仰者であったんですね。ものすごい。自分でもですね、熱心というよりも、誰よりも、負けないぐらいに私は熱心な神を信じるものでありましたけども、これらの人間的なものは、神に私を引き寄せるものか、ものばかりで、引き寄せることはなく、私を神から引き離してしまった。だから人間的な努力や人間的な知恵、知識というのは、そこらはすごいクリスチャンとして力、クリスチャンとしてそれは良いものになるのを思うんだけども、それは最終的には私をキリストから、神から遠く離してしまうものになったんだと聖書は教えているんですね。書いてるんですね。そして最後に言ったのはですね、先ほど言いましたように一章の21節ね、キリストね、私にとっては生きることがキリスト、死ぬこともまた生きです。人間的な知識に死ぬこと、神様の愚かな、聖書の御言葉はですね、ただ信じようだけですね。なんでこんな問題の時にただ信じてくださいとか。で、今、神様は今目の前にあるこの問題どうにかしてほしいんだ、もう力がいるんだ、必要があるんだ、知恵がいるんだ、しかし聖書を読むと神様は、祈りなさい。私はあなたと共にいるから、安心しておりなさい。そういう言葉が書いてありますよね。ですから、歩みにおいてはですね、聖書の御言葉の中にありますように、この聖書の愚かな言葉、ギリシャ人には聖書の御言葉は愚かしいように見える。でも、この愚かしいことであったとしても、私はその自分の持っているものを捨てること、死ぬことを私は良しとしていると、聖書はフィリピンとの手紙で、パウロは私に言っているんですね。ですから、どんな時にもですね、私たちの力の源はキリストであり、そしてキリストが私たちにくださる命の力の源、力そのものであるということを私たちはしっかりと知らなければならない。だから私は、私が生きているのではなく、私のうちにキリストが生きている。キリストの力とキリストの命とキリストの命の現れによって私は日々の生活が支えられ、私は生きている。という基本的なベースに私たちは立っていなければならない。どんな時にも自分の持っているものにより頼んではいけない。自分の持っている知恵と力により頼んではいけない。それは当座は私たちを助けるかもしれないけども、最後には私たちを神様から遠く離してしまうものになってしまうんです。ですからパウロはこれらのものは良いものではなく、それらのものを血あぶたのように私は蹴り合っているとパウロは言ったんですね。では、次ですね、第4番目に、キリストの命、キリストが私の命のそのものならば、私たちはキリストの命を求めていかなければならないと思うんですね。よくですね、昔、若い時にですね、クリスチャンの時から若い時ですけども、聖書の御言葉の中にですね、なかなかわからないことがある。 それは何かと、キリストの命というのをよくわからない。キリストの命が私のうちにどうしたら受肉するんだろう。キリスト、何と言いますか、私のうちに生きたキリストが何をするとかね、聖書の言葉がありますよね。どうしたらキリストの命が私のうちに内住するのだろうか。キリストの命によってものを考え、行動し、力強く信仰生活をすることができるのか、これは非常に難しい課題でありました。ですから私たちの教会の中にもですね、まあそういうことに興味を持ってですね、またそういう本を読まれている人もいると思うんですね。まずですね、ガラティアの2章の20節を見ますときに、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストは私のうちに生きておられます。キリストの命が私たちに現れるためには、私が古い考え方を持っている、古い思いを持っている、古い人生を歩んできた私が死ななければキリストの命は現れてはこない。つまり私たちの心の中には私の考え、神様が導いていらっしゃる考え、私の知識、聖書が言っている知識、この2つのものがいつも混在するんですね。私はキリストによって生きていると言いながらも、実際にこの世の中で人生の舵を握っているのは私たちですよね。何を選ぶか、何を考え、そしてどのように決断するか、全部神様は私たちにその舵の舵取りの主権を私たちに委ねていらっしゃいます。ですから私たち自身が、ね、自分の考えで物事を決めて、そして次に聖書を読んで、神様はこの考えを導いてください。私はとにかく神様の御心前に私の考えありき、私の生き方ありき、私のビジョンありき、そして次に聖書を読んで祈って、神様これは正しいか正しくないか教えてくださいと私たちはしてしまうんですね。確かに自分の考えはクリスチャンですから、一生懸命考えましたよ、考えましたよ、聖書を読んで考えましたよ、聖書を読んでですね、これ正しいということをですね、求めて考えましたよ、それは正しいかもしれませんけども、でも神様がまず私たちに何を言っていらっしゃるかを聞いて、そして私たちは自分の考えをそこに差し出してはいけない。神様の前に私の考えを持っていて、さあこれが私の考えです、これ絶対神様は喜んでくださると思うから、神様それを承認してください、それを認証してくださいと私たちは祈ってしまいます。つまりそれをしている限り、絶対にキリストの命は私たちの中に現れはしない、純粋な意味で現れはしないんですね。ただここにあるようにパウロが言いましたのは、私は、ね、キリストの私はキリストと共に十字架につけられて死にました、つけられました、キリストと共に私は十字架で死にました、イエス様を信じて洗礼を受けたその時から、私は私の人生を神様あなたに分け渡しましたと決心したように、全てのことにおいて神様にイエスキリストに全てを明け渡さなければならないんですね。私が死ぬならば、キリストが私の内側で私たちの人生の地形を握って導きを与えてください。私が生きている限り、その生きている限りもですね、99% で 1% 生きているならば、神様は私たちの内側で力強く 100% 働くことができないんですね。神様 99% 委ねましたから、この 1% ぐらい私の考えを入れていいでしょうかという私たちは考えでしょう。でも神様は私たちが、ね、肉で考え、人間的に物事を考え、自分の考えを、自分の主張を持っている限り、100% 私たちの人生に働きはしてくださらないんですね。ですから、物を考える前に、神様がまず私はどうしたらいいでしょうか。なんか自分の人生に今、決断しなければならない出来事が来ますけれども、私が考える前に、神様、あなたの御心はどこでしょうか。そうするとですね、このことのために神様に祈ったんだけども、全く違うことをおっしゃることになりますね。神様、私はこれをどうにかしてほしいと、この問題をどうにかしてほしいと言うけども、でそんなこと忘れてそこで遊んでおれとかね、そんなこと考えて違うことは平安でおれとかね、全く違うことをおっしゃることになります。 神様は私たちが悩んでいることを私たち以上に、ね、痛んで感じていらっしゃいます。私たちが、ね、迷っていることをです、ね、神様自身がです、ね、非常に私たち以上にものすごいです、ね、もう苦しんで、ですね、そのことを見つめていらっしゃるんですね。ですから、でも神様がやりたいことは、私たちが神様に全く 100% 委ねているか委ねていないかを私たちに探っていらっしゃいます。そしてどんな時にもですね、イエス様が聖書の中にあるように平安あれと言って私たちに望んでくださるんですね。神様にその問題を委ねて、神様に主権を委ねているならば、本当にあなたが全てのことを委ねているならば、ね、私の懐の中にあって平安で過ごすことはできるんじゃないですか。もし神様に全てのことを委ねているならば、で感謝できないときに感謝することができるのではないですか。で賛美できないときに賛美できるのはすることができるのではないですか。問題を委ねているならば、問題を委ねているならば、で時間を割いてでも礼拝に来ることを一番にするのではないですか。ついにですね、神様は私たちに、そのようにおっしゃるんですね。ですから私たちはですね、自分自身が死ぬことが、自分自身を否定することが、すなわちキリストの命が私の中で現れることであるということを私たちは知らなければならない。
そうね。
まあ、まかないもおりますけれども、ずいぶん昔の話ですけれども、人を愛することがなかなか難しい。クリスチャンですからね、なんて言いますかね、愛せないような人と、まあ、会わなければいいんですよね。で、会わなかったらいいですね。まあ、クリちゃん、ちょっとまあ賢くなりますので、この人と、まあ、交わりをすると、後にはですね、お互いに傷つくから、もう避けましょうと言って、言葉も遠慮して、言葉も制限して喋るように、知恵はつきますよね。でも、私たちクリちゃん、教会の中でずっと 100% で、教会の人ばかりと交わりをすると、それはそれで、どうにか解消できるかもしれませんけど、世の中で生きております。世に出ていく。世の中の人、隣近所の人と交わりをしなければなりません。買い物しなければなりません。いろんな経済活動や社会活動をしなければなりませんから、世の人と交わるところが活躍すれば、世の中で活躍すればするほど、世の中の人の接点が増えると思うんですね。まあ、ある時ですね、どうしても私は、クリスチャンとして、そういうふうな罠にかからないように、人を愛せないという罠にかからないように生活をしましたけども、どうしてもそういう状況になってしまいました。で、いろいろごたごたなく神様ね、私が、積極的に愛せない。許してますよ。平常心持ってますよ。でも心がずっと自分の心の中をずっと見ると、許せないというか、ストレスが溜まっている。ストレスが溜まって、誤解が溜まったら、最後にはそれはね、反発になって、反発が次にですね、良くない思いになって、そして、それが大きくなると、この憎しみとかね、そういうものになりますね。妬みそんなに憎しみになりますよね。まあ、そういうものに積もったものがいて、知らないうちにですね、どうしても面白くない。どうしても反発してしまう。反発してしまうと、良い関係を持つことがなかなかできない。で、逆に言えば、積極的に愛することができないような立場になりました。で、その時に、神様にね、ごたごたならず、私は別に罪を犯してません、悪いことをしてません、そしてその言葉そのまま相手の言葉も信じてます、そのまま期待もしてます、そして悪いことは考えません、将来に関しても何も考えません、何も考えないんです。そして、そのままずっと、自分の気持ちを凍らしたまま、フリーズしたまま、そのまま人生を生きたら、それで私の信仰生活も自分の心も平安でいけるから、このまま行こうかと思います。ところがですね、神様はその心の中を探られますよね、いつもね。あなたは本当にそれでいいのですか。あなたは本当の心の深いところでは許していないということは反発してたら嫌いなんでしょうということ。ずっと言われたら、で、探られたらそうなりますよね。でも、これは私が作ったもんじゃないし、別に私が悪いわけでもないし、私は正直に生きてきたし、で、教科生活してるし、祈ってるし、そして、聖書読んでるし、礼拝してるし、っていうふうに、こうやるんですね。なんぼですね、自分を弁解しても神様は決して、ね、 ゆだね、あの、あの、なんて言いますか、お譲りにはならない。あなたは愛しているのか愛していないのかどっちか知らない。愛さないならば私もあなたは愛さないよ。あなたが許さなければ私も許さないよ。聖書の言葉というですね、そういうふうに、どうしたらいいかな、あの、他のことは全部できているけども、一つのことはできない。積極的に愛することはできない。自分の心から積極的に愛することはできない。どうしたらいいかな。それで、相手がね、愛せますよと言われたら、気色悪いだけだけどね、そんなもん言われたくないと思いますけども、でも自分の心には正直に神様との関係で出てらっしゃったら、愛せないという気持ちがずっと高まってきます。そのために一生懸命泣いてました。3ヶ月ぐらい泣いたからも。で、愛さない理由をずっと最初は弁解をするのが1ヶ月ぐらい半ぐらいしたかもしれない。弁解する。弁解しても神様は何として譲らない。あなたは愛さなければならない。愛するか愛さないか、はっきり自分の気持ちを確かめて愛していないなら愛さなければならない。今度はですね、今度の3ヶ月ぐらいだから1ヶ月半ぐらい、今度の半ヶ月ぐらいは、愛せない理由をずっと考えます。こういう理由があるから愛せないんですよと誘導して神様に委ねました。言いました。訴えました。でも神様は愛するか愛さないかどうしか入ってしまわない。で、次の半年ぐらいはですね、半年ぐらいは、神様がに対して、この一生懸命お祈りするけども、神様は育つからですね。こねよ、来ない。要するに、そういう状態がちょっと半ヶ月を続きました。その時にですね、イエス様が、十字架の上で我が父をどうして私をお見せになったのですか、全地が暗になりましたよね。あれですよね、神との関係が断たれた状態、祈っても答えられない、聖書を読んでも喜びやってこない、聖書を読んでも何もかもどんなものを見てもそこには何の望み希望も全然そこから生まれてこない、神様からのその応答がないという完全なそういう暗いの時ですね。そして2ヶ月半だから2ヶ月半半の新半、私は決断したい。神様言われる、神様言われる、ね、愛することをしなければ神様は私との関係がこのまま暗闇の状態で、私は霊的な渇望をどんどんどんどん覚えました。もう苦しいですね。クリスチャンとして生きてるんですが、神様のね、あの御言葉と神様から来るあの喜び、平安を持つ私たちは喜びとしていますから、地上のものを持って何ものを持ってもですね、喜びを感じないクリスチャンですから、もうその関係さえあったら全てのことはいらないんだけども、その関係が断たれてしまったんだから苦しいですね。そして考えました。どうしたら愛することがあるの、どうしたら愛することがあるの、もうとにかく自分の心の中に愛する動機を探しました。もちろん全然ないですね。動機はないんです。愛する何か理由がついたら愛するということができます。人間はどこまで行っても理屈っぽいので、何か理由があったら、まあいいか、ね、ここがあったら、まあ許してやろうとか、愛してやろうとかいうふうに理由を探しますけど、こういうのもない。で、そしていよいよですね、私には愛する動機がない、愛する気持ちもない、私の心の中には、その感情さえも生まれてこない、感情さえも全く生まれてこない、どんどんどんどんどつぼに陥っていく状態です。ああ、もう私はこのままね、行く道を失っても、飛行機がクライムで落ちてしまう、切り込み状態で落ちていくのかなという、そういう恐れを持ちました。その時にですね、神様の前に祈ったのは、私は神様、愛せないけれども、自分の唇で愛するということを、一回言ってみようかな、言ってみようかなと思います。その時にどうだったかな、アガペの愛は、ですね、次の人になるのかな、アガペの愛は、関係ではなく、その人の外形ではなく、その人の持っている良い雰囲気でもなく、アガペの愛は、神が私たちを愛したように、神は全ての人々を愛していらっしゃるように、私たちもクリスチャンは全ての人をその外形ではなく関係ではなく行いによらず愛さなければならないですね。で、その時に私は自分の唇を通して自分の心の中にない言葉を選びました。私はあの人を愛します。 そういう言葉を持って、で、ここの中でその言葉を形成したけども、この中で感情が、動機がないし、感情がないから言えないですよ。でも、愛さなければならないということで、私は自分の唇で、愛しますと言ったんですね。まあ、それは休み時間でしたけども、昼間ね、お祈りしながらご飯食べたから、覚えてませんって言うと思ったんです。で、そうやって言うので、愛しますと言った。で、何も響きません。感情ないんですからね。ただ、その言葉を言いただけです。でも私は神様の愛によって、キリストの愛によって、私は許します、愛します、愛しますというのは何回も言い続けたんです。で、彼の、言い続けたんですね。言い続けるときに、ここの中に、小さな小さな神の愛が、愛する、人を愛する愛が、この中に、ぽっと芽生えたんです。で、芽生えた時に、それをよりどころにして、もう不思議でしたけども、そのよりどころにして、この小さく芽生えた愛を持って、それを動機として、どんどん言葉が続けたんです。そうしたら、ここにあった小さな芽生えた愛の感情がですね、全体に広がって、全体に心の中に広がって、そして私がかつて持っていなかったような、愛する愛の感情がその心の中に、見極めたときに、全ての過去の何か積もり積もっていることのものが全部消えてしまいました。逆に言ったら、その時思ったのは、私は知らない間に自分の中にあったそういう不満とか薄着したものによって捉えられていたんだ。捉えられていて、そして私は本来の自分の姿を見ることができなかったんだ。捉えられていたんだ。目がくるまされていたんだな。耳が塞がれていたんだな。本来私はキリストによって愛せる存在になったけども、積もり積もったそのような鬱積したものによって、目が暗らされ、捉えられて、そして愛せるものなのに愛せないかのように、私は捉えられていたんだな、ということをその時に感じることができたんですね。その時にですね、あふれた感情はですね、感情は私の心を癒し、私の心に満ちて、そして全ての問題がその時に一瞬にして解消されてしまったんですね。よくですね、お話をするんですけども、三浦綾子さんが道ありきというところの後書きのところで、愛ということを言っています。愛は、意志する、神の愛は意志する愛だ。意志する愛。私たちが意志する愛だ。神様が私のために、ニコイエスキリストを与えてくださった愛。そのことの、その愛の上に私は、この人を許し、すべての人を許し、どんなことでも愛すると、意志するときに、その時にですね、この内側に、神の愛の次は、感情が溢れてくるんです。つまり、感情、喜びというのは、これはキリストの命です。私たちが神の言葉に従って、愛せないものを愛するといったときに、私たちの内側にキリストの命が溢れて私たちを支えてくれるということです。自分の考えで生きている限り、自分の思いで思っている限り、絶対に神の命は、キリストの命は溢れてはこない。体験することができない。でも、自分の命を、自分の考えを捨て去って、そう、たとえそうであっても私はこれを許します。たとえそうであってもこれを愛します。たとえそうであっても神様はあなたを信じます。たとえそうであっても、現実がそうであったとしても、神様はあなたの祝福を信じますという、その信心に立ったときに、私たちの内側に神の愛、神の命が溢れて、私たちは現実に宝みを借り取ることができるんです。だから、あとはですね、そういう意味において、私は、ね、我へ生きるにあらず我が主に、キリストが生きているのであると言ったと思うんですね。そして私は肉にあって、この地上でこの肉にあって生きることは、私のためにご自身を捧げられたキリストを愛する愛の上に私はこの世を生きていると、21章の21節の中にまた続いて言っていると思うんですね。だから私たちは信仰生活というのは非常に、ある意味だったら信仰の努力が必要です。肉的な努力はいらないでしょう。でも信仰によって固く立つ。私はキリストの命に生きるのか、古い命に、古い性質に振り回されて生きて、迷いながら天国に戻っていくのか、 この地上でキリストの命によって生かされて、全ての人と本当に和気あいあいと仲良く手をつなぎ合って天国に笑いながら戻っていくのか、この地上で悩みながらでも最後には天国に凱旋していくのか、私たちは決心しなければならないですね。ですから私たちクリスチャンというのは、それによってある意味ではですね、自分の生活もシュートしなければならない、自分の命、生き方をシュートしなければならない、変えなければならない、いつも自分の性質をシフトして変えなければならない、その努力をですね、私たちはしていかなければならない。ロマ人の手紙の6章の6節を次いきたいと思います。飛ばします。次のこと、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っている。死んでしまったものは罪から解放されているのです。イエス様は信じると信じて信仰生活をクリスチャンしているときながら、聖書の御言葉が実践できないというのは、ある意味ではまだ罪にとらわれているという奴隷ですよということです。どうしてイエス様は信じて、ね、信仰生活しているのに、そんな、ね、この地上のことで、ね、とらわれているんですか。この地上の人間的なものでどうしてそんなものにとらわれているのですか。そんなものは私たちの人生には何の将来を約束するものではないんです。早くそれを捨ててしまったらいい。自分 の立場や自分のプライドを捨ててしまったらいい。自分の持っている人から見られてどう思われるか、そういうことも捨ててしまったらいい。そういうものは私たちは早く捨てなければ、罪の奴隷として捉えられて人生を送らなければならないんですね。マルは言いましたように、私は、聖書のパウロはですね、新約聖書の手紙を送るときに、主の奴隷であるしもべパウロは、使徒であるパウロはあなた方にこう進ますと言っています。私たちは罪の奴隷ではあってはいけません。でも主の奴隷でなければなりませんよね。御言葉に捉えられた奴隷でなければなりません。世の中の人が私たちクリスチャン見たら、あなたそんなね、もうね、それのように御言葉に捉えられた生活して苦しくはないかと言います。でも聖書の御言葉は私たちを捉えます、奴隷のように捉えますが、聖書の御言葉は私たちの魂を全く永遠に解放する力を持っています。
アメン。
聖書の御言葉は私たちを捉えますけども、私たちに未来を、素晴らしい未来を与える力を私たちに与えるようにしています。私たちは自分の信仰生活をいつもシフトアップするように本当に心がけてまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたはイエス・キリストは、イエス様、あなたは生きていらっしゃいます。私たちを日々作り変えて、キリストの栄光の姿に、栄光から栄光へと私たちを作り変えてくださっていることを感謝します。あなたに取り扱われることを私たちは良しとします。義務が砕かれ、そして私たちの人生に、この罪の思いが、性質が完全に打ち砕かれるために、神様、私たちを、無理に強いたたいて私たちを死刑の中に入れることがあります。でもそのことを本当に、心から感謝します。キリストの命によって、キリストの栄光の現れるその時に、そのところへと導いてくださる上に、そのことを感謝いたします。どうぞ私たちは成長させてくださるように、聖霊様働いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。